おはようございます。
おはようございます。
今日は4月の第3節でございまして、私がメッセージの取り次ぎをさせていただきます。コロナの関係で、なかなか大変な時でございますが、人数が少なくてもですね、礼拝を続けているというのはそのこと自身として非常に大きな意味があると思いますので、ぜひ、ご一緒に主を賛美する礼拝をお持ちたいというふうに思っております。お渡しした資料をちょっと簡単にご覧いただいて、最初のページですね、これは新明記全体を概観したやつでございますが、それに対して、まあ、私がちょっと、読んでそこのところのキーワードみたいなやつをちょっとこう書いたやつでございますが、新明記は全体としてですね、最初に、モーセ第一の説教というのがありまして、これは出エジプト以降の、まあ、歴史ですね、それを振り返ったんですね。その次にモーセの第二の説教というのがございまして、これがいわゆる律法ですね、律法の中心的な内容を書いてあるところで、その中でもですね、この H のところに約束の地におけるさまざまな規定というのがございまして、ここのところに律法の細々したやつがざーっとこうモーセの言葉として書かれているわけであります。そしてその後にちょっと行きまして、呪いのところをちょっと飛ばしまして、モーセ第三の説教っていうのがですね、これがいわば呪いと祝福の言葉を述べているところでございまして、そして最後の6に書いてあるなってますところがモーセ生涯の締めくくりですね、ここのところでモーセの最後のところの記述があると。そして先ほど最初に司会者にお読みいただいた部分っていうのはこの31章の最初のところですね、のところで、失礼しました、最後のところですね、モーセの最後のところを述べたところで、今日の聖書箇所としてはここのさらにモーセの死というところですね、34章に入ったところですね、こちらのところからメッセージを、しかし内容的にはこの31章以降モーセ生涯の締めくくりのところを全体をカバーするという考え方で、おります。それからその下の地図ですね、これは左の真ん中にね、カデシュバルネアっていうのがございますが、エジプトから脱出してですね、その後このカデシュバルネアのところでいわばみんな一度こう集まってですね、そこのところでまあ一休みしたって言いますか、休んだ場所なんですね。そしていよいよカナンの地に入っていこうということで、偵察隊なんかを出したんですけど、偵察隊の方はですね、もうとてもじゃないけど、行ったら自分たちやられちゃうからやめちゃおうという話になってですね、まあモーセは非常に怒ったわけですが、その後結局すぐカナンの地に入るのはやめてですね、この地図にあるように、ずっとこうたどってですね、最後この一番右側の上のところですね、ここのところにネボ山ってございますね、このピスガの、ピスガというふうに書いてあると、ここのところでモーセはカナンの地をの見てですね、この地にイスラエルの民が入っていくんだと、しかし自分はここに入っていくことはできないと神様から言われているというところで、このネボ山がこのモーセの最後の地ということになるわけです。そして2枚目のところはですね、これは観光の、絵でございまして、この上の、4つです、4つ、それから上の3段もですね、これはネボ山のところのやつで、このネボ山よりカナンの地を見たところですね、これが左の一番上で、ございます。 この地図に、どっち側の方がエルサレムでとか、そういうのが書いてあるというところですね。ちなみに今はヨルダン、ヨルダン王国の一部になってますが、それからその右側はモーセの記念碑で、あります。それからこの左2段目の左側はモーセの記念碑でも、こう以前の新しいやつができる前の、記念碑ですね。2つあるわけですが、それからその右側がやはり、ネオさんにあるモーセの杖と、聖堂の杖ですね、これが記念に、あります。それから3段目のこの一番左が、これは実はその、いつだったかちょっと覚えてますが、ローマ法王ですね、ヨハネ・パウロ2世がここの地に来たわけですけども、その時の記念に、ということでの記念です。その隣のこの石の建物ですね、これはモーセ記念教会と言いまして、ローマンカトリックのフランシスコ会ですね、フランシスコ会が持っている教会でございます。その右側がその内部の、ところですね。それから一番下はですね、これは余談でございます。実は聞いたことあるかもしれませんが、日本にですね、モーセの墓があるという話がありまして、実はネボさんにもモーセの墓はないんですけど、なんと驚くことに石川県なんですけど、モーセの墓っていうのはありましてですね、このモーセ、記念公園みたいなやつがあってですね、その右側のところの写真が、ここのところがまあモーセが、の墓だと、こういうことになっている話で、まあこれは若干興味半分の話でもありますが、それじゃあメッセージに入りますけども、モーセの生涯を締めくくる箇所にて31章以降ですね。それで31章2節から3節、私は今日120歳であるも出入りができない、主は私にあなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われた。あなたの神主ご自身があなたの先に渡っていかれる。先ほどお読みいただいた文ですね、このように、神の言葉がありましてですね、120歳でもう歩くのは困難だ、しかし主が、主自らがヨルダン川を渡る、主に先に主が告げられたようにヨシアが先頭に立っていくというふうに言っております。モーセがヨルダン川を渡ってカナンの地に入ることはできないことはまあすでに告げられておりますけれども、3章の締め切りの最初の方ですね、3章の26節28節のところでですね、あなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった、そして主は私に言われた、もう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならないと。これは主の言葉ですね。ピスガの頂に登って目を上げて西北南東を見よと、あなたのその目でよく見よと、あなた方のヨルダンを渡ることができないからだと、あなたはよくのヨルダンを渡ることができないからだと、そういう言葉がございます。主イエスの主エジプトの出エジプトの時代の時のカナンの地に向かえという主なる神の約束、導き、そしてカデシュバルネア以降ですね、38年、カデシュバルネアに来るまでのは2年間ですので、合計しますと40年ですけど、荒野でのさまよいのことを考えますと、モーセにとってはあまりに不条理と、言いたくなる主なる神のことであるというふうに言っていいだろうと思います。どうしてモーセはカナンの地に入ることが許されなかったのか、この問題は非常に大きな問題ですね。それは民数記に原因が述べられておりますが、イスラエルの民は何度も主なる神の導きを拒否いたしまして、エジプトに行った方が良かったとモーセアロンにつぶやきました。不信不従順の罪になりますね。その都度モーセはその民の罪を取りなし、主なる神の憐れみをこい、 願いが聞き届かれ、主なる神は怒りを抑えてきました。このイスラエルの罪は贖われなければなりません。指導者としてのモーセがその責めを負うべしというのが主なる神の意思でございました。このことについてはもう二度と私に言ってはならないと言われておりますが、旧約聖書を見ますとですね、指導者と民衆との間での罪の問題は非常に大問題でございます。指導者の罪はイスラエル全体の罪とみなされる、こういうところもございますけれども、逆に民衆の罪は指導者の罪とみなされるという箇所も多数見受けられます。王、祭司、預言者のような指導者はですね、民衆の罪を知り、主なる神に許しを乞い願う役割を担っているものでございますが、そのことは神の怒りによる罰がその指導者に降りかかり、悲惨な運命をたどるということも意味いたします。その代表者は旧約の預言者ではエレミアですね。来週からエレミア書の説教になるようですが、モーセにおける罪の引き受けはその先行を成しているというふうに言えると思います。この思想は面々とつながっておりまして、新約の時代に至り、主イエスによる全ての人のための罪の贖い、この技に帰着していると、こういうことが言えると思います。主イエスの取りなしの祈りはすなわち罪の引き受けを意味しております。それと無関係ではありえない私たちの取りなしの祈りも、それは重大な意味を負わされているというふうに考えられます。キリスト教における取りなしは単なる口添えではございません。身代わりの意味が裏に隠されているというふうに言うことができると思います。実はちょっと余談的ですが、先日ナスカ文明に関するテレビの番組をちょっと見ました。ナスカっていうのは地上絵という巨大な地上の絵がですね、飛行機で見ると分かる、ヘリコプターで見ると分かるという大きな地上絵が描かれているということで、世界の不思議の一つになっている、それのペルロですね。この遺跡を発掘すると、位の高い人が生贄にされたと思われる骨が出てきたと言われております。学者の推測ではですね、雨乞いをするために部族の長が自らの犠牲となり神に命を捧げたのであろうということでありました。民の救いのためにその長が自ら生贄になるという習慣は古代文明ではよくある習慣だということでございました。現代の社会はある意味では逆でございまして、指導者は生き延びてですね、民が犠牲になるというのですから、実にまあおかしな話になっちゃっておりますですね。モーセはイスラエルの預言者として神に立てられた人物でございますが、民の反逆の罪を負ってカナンの地に入ることは許されないという神の裁きを受けることになったわけでございます。もちろん我らの主イエスはこの伝統の中にあってですね、人間の罪を負って死を甘受するという技をなされた方でございます。もちろんモーセは預言者、すなわち神の人であるに対し、主イエスは神の子という差はございますが、しかし十字架による贖いはすでにモーセにその方がが示されているということは心に留めておくべきことでございます。それからその後惜しくあれという言葉がございます。そこの分については省略いたしますが、一言だけちょっと申し上げておきますとですね、惜しくあれの場所ってロシア軍にもございますが、戦争に向かうですね兵士を奮い立たせるために この言葉が使われることがしばしばございます。アメリカが軍を派遣するときなんかこの言葉を述べることがよくあるわけですが、非常にそれはおかしい話でございましてですね、この旧約聖書のこの時代の戦争は聖戦と言われまして、清い戦いということで、聖戦の基本的な条件は何かと言いますと、無力な民がですね、神を先頭にして戦うということなんですね。神が戦うんです。神様が戦うんで、後ろの選手はですね、まあそのいわば後をくっついていけばいいと、こういう考え方で、無力な民が戦いをやる時のいわば言葉なんですね。したがってこの大しくあれというのはですね、神が共にいるからあなたたちは恐れることはないと、大しく戦えばいいんだということなんですね。ですからそれを人間と人間の戦いの中においてですね、この言葉を使うというのはある意味では冒涜だというふうに私はまあ思いますんでですね、ちょっと一言だけ申し上げていただきたいということでございます。34章に入りますと、とうとうモーセに対する主の最後の言葉が発せられるという場所に入ります。34章4節5節、そして主は彼に仰せられた、私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫を与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだと、こういうふうにございます。34章1節で、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい、向かい合わせのピスガの頂きに登った。主は彼に次の全地方を見せられた、ギルアデオダンまでと言われてございます。モーセはそのピスガの頂きで死んだということになります。今ヨルダン王国でございますが、司会の北東に海抜802メートルというネボ山という山がございまして、その西の端に標高710メートルのシアと呼ばれる頂がございます。これがピスガの頂であろうというふうに言われております。標高はそれほどではございませんけれども、実は司会自身はですね、標高のマイナス400メートル、海より低いところにございますので、この司会からピスガの頂までということになりますと1000メートルを超えるということになりますね。ピスガの頂から司会を見るとかなりの高さの急傾斜に見えるというわけでございます。ピスガという名前はですね、山の裂け目という意味の言葉でございますが、このピスガの元の言葉パーサーという動詞はですね、間を通り過ぎるという意味のエブル語でございます。峠のようなところを指しているのかもしれません。今モーセの死んだ場所として有名でございますが、2000年3月に先ほど申し上げたヨハネ・パウロ2世来訪して、その記念碑がございます。しかし34章6節見ますとですね、主は彼をペオルの近くのモアブのうちの谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいないと言われておりますね。したがってこのところにもモーセの墓はございません。記念碑はありますが墓はないと。しかし何を間違ったか、日本の中にですねモーセの墓があると、こういう話になっているわけですが、申命記が文字とされた時代にはモーセの墓はどこにあるかわからなかったというふうにここで言われていますね。30日間もの期間を持ったと言われておりますから、モーセが死んだ当時は葬った場所があったはずでございます。 まさかモーセがですね行方をくらましてどっかにどっかで死んでしまったとこういうような話ではありません。イスラエル民族にとりまして墓に葬るというのは極めて重大なことでございまして、創世記の中にも出てまいりますね。したがってですね名もなき民の一人であればですね共同墓地的なところに他の死体と共に葬られるというようなことはございましたが、モーセについてそのようなことはまず考えられない。したがってここの箇所というのは非常に不思議でございましてですね、イスラエルが指導者モーセを葬った場所というのが今は分からないとこういうふうに書いているわけですね。その名がイスラエルの子孫として記憶されることは決定的に重大なことでございまして、記憶に留められることこそが旧約の時代においては死後も生きていることの証であったわけでございます。まあ私自身はですねちょっとここから勝手な解釈かもしれませんが、主イエスが葬られ復活し天に上げられたことのある意味では余計的なことがここのところに示されているのではないか、こういう想像をちょっと想像力たくましくて、しておる次第でございます。死ぬことはなく生きているままで天に上げられた霊は創世記の5章24節にエノクの話がありますね。エノクは神と共に歩んだ、神が彼を捕らえたので彼はいなくなったということが書いてあります。しかしモーセの場合は死んだということがこう明記されているわけですね。モーセは死んでピスガの頂に葬られた。モーセはその後その体と霊は主なる神により天に上げられたため、その墓は空の墓となり時代とともに風化するに任される結果となったと、こういうことをまあ私としては解釈は成り立ちうるんではないかというのがことであります。このイスラエルの民がモーセの墓の場所が分からなくなるなどといっては常識的には考えられません。おそらく何らかの奇跡的なことがあり墓が無意味な存在になったため記憶から消し去られたのではないかというふうに思われます。皆さんはどう思うでしょうか。このくらいの想像はですね許されているんではないかなと私は勝手に考えております。ちなみに、紀元2世紀、紀元後2世紀のアレキサンドラのクレメンスという古代教父ですね、初期教会の司祭でありますが、初代教会教父の文書の中にモーセが天に上げられ天使と共にあるという表現がございます。しかし主イエスの最後との比較で言っているわけではありません。主イエスの場合は使徒信条に言われてますように黄泉に下るという言葉がございますね。先ほどのこれは非常に重大なことを指摘しておりますけれども、ここはモーセと異なります。モーセは黄泉に下ったというようなことは気配は全くございません。肉体的死のみならず霊的な意味での死を味わわれたのが我らの主イエスでございます。34章7節ではモーセが死んだ時は120歳であった、彼の目はかすまず気力も衰えていなかったとあり、歩くのには不便であったようでございますが目気力は大丈夫という状態であったようでございます。カナンの地には入ることはできませんでした。ピスガの頂からカナンの地も俯瞰し十分満足して死を迎えたように想像されます。その後モーセはイスラエルの最初の預言者に数えられ、出エジプトというイスラエル救済史に残る偉人に数えられることになりました。預言者に対する賛美の名である神の人というふうに呼ばれるようになりました。新約ではマタイ17章3節にイエスの姿代わりの箇所で主イエスエリアと語り合っていたというふうにされております。この場所は高い山とされておりましてですね、モーセの死んだネボ山ではなくずっと北のヘルモン山というところと考えられておりますが、 ネボ山で死んだモーセが新約の時代にヘルモンの山で幻として蘇ったというふうに表現することもできるだろうと思います。新明記の最後は結びの言葉というべき箇所になりますけれども、34章10節モーセのような預言者もう再びイスラエルには起こらなかった、彼を主は顔と顔とを合わせて選び出されたというふうに述べられております。顔と顔を合わせてということは、まあ、フェイス・トゥ・フェイスというやつですね。英語で神とまみえるほどは本来普通はありえないことでございます。神と神を見た者は知らなければならないというようなことを書いてある箇所もございますよね。しかしその顔と顔を合わせという非常に例外的な人物の一人がモーセでございます。主イエスの職務として王祭司預言者の3つをですね、3職と言われておりますけれども、モーセ以降エリア、エリシャ、イザヤ、エレミアに続く預言者の伝統はその3職の一部を成しております。モーセの兄アロン以降の大祭司のこの系譜は祭司の職になります。それからダビデ、ソロモン、その後のユダ王国の王の歴史は王の職に対応しております。これらの伝統に新しい意味を込めて引き継いでいるのが主イエスの三職というわけでございます。この預言者の伝統は単に神の言葉を民に伝えるという意味にとどまらず、民の罪の許しを乞い取りなしをする預言者、こういうことで立ち現れてきておるわけでございます。その罰は預言者に与えられるという非常に重大なことを裏に隠しております。モーセの生涯においてそれが示され、エレミアの生涯において再び示され、第二次代の自らを捧げ苦難のしもべ、この箇所に純粋な形で純化された形で示されております。この三者の最後はこの世の基準、この世の基準では後になるに従っていわば哀れなものになっていくと、人間的にはそのように見分けたんですが、その究極のところに主イエスがいらっしゃいます。最も惨めな最後となった主イエスこそ黄泉からの復活として最大の預言者となったのであります。一言お祈りいたします。ご在天の父なる御神様、今日の礼拝の時を感謝いたします。今日は新明記のモーセの生涯の締めくくりの箇所から学びました。主イエスはモーセがイスラエルの民のために取りなしの祈りをされたと同様に、私たちの罪を置き全てのもののために取りなしの祈りをなされた方でございます。そしてその取りなしの証として神の子の命を捧げられた方でございます。私たちを主に従う者とさせてください。取りなしを祈る者としての勇気をお与えください。強くあれ、大きくあれのみ言葉を心に刻み、主なる神に全てを委ね進む者とさせてください。我々の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。